クリスマスおめでとうございます。クリスマスイブの今宵、私たちに与えられた聖書の御言葉は、ただいまお読みいただきましたルカによる福音書第2章8節以下でございます。ルカによる福音書に記されているメシア、救い主の誕生の物語は、羊飼いたちに告げられた天使の御言葉によって語られております。さて、羊飼いと聞きますと、皆様は何を思い浮かべるでしょうか。日本では馴染みが薄いかもしれませんが、旧約聖書を読みますと羊飼いが登場いたします。実は皆様もよくご存知のあの有名なダビデ王は羊飼いでした。少年時代のダビデがペリシテ人のゴリアトと戦ったお話を聞いたことがあると思います。少年ダビデは羊飼いが羊の群れをライオンやクマから守るために使うあの石投げ紐と、そしてこの石一つで巨人のゴリアテをこの打ち倒し、その功績によって王となりました。このようにして少年ダビデは羊飼いからイスラエルの王となったのでした。ダビデ王というのはサウル、ダビデ、ソロモンと続くイスラエルの王様でした。彼はユダのベツレヘム出身のエフラタ人エッサイという人がおりますけれども、そのエッサイの8人の息子の末の子で、預言者サムエルによって油を注がれて王となりました。このようにして羊飼いというのはユダヤの代表的な職業でした。けれどもちょうど主イエス様がお生まれになった時代になりますと、羊飼いというのは町から遠く離れた野にいて、夜は野宿しながら働く貧しい人たちでした。本当に貧しい人たち、あの町にいる王や裁判官といった金持ちで民の支配者となった人々、神殿で働く祭司たちとなった人々とは対照的な人々がこの羊飼いだったのです。旧約聖書には貧しい人、貧しい人についての予言がなされております。それはイザヤ書第61章1節のところ、ちょっとお読みしたいと思います。お聞きいただければと思います。 主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。私を使わして貧しい人に知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を告知させるために。これがイザヤ書第61章の予言でございます。貧しい人に良い知らせを知らせるために、イザヤ書第61章には貧しい者への福音が予言されております。今宵私たちが読んでいるこの新約聖書のルカによる福音書というのは、旧約聖書のイザヤ書の予言の成就として、このような貧しい人々への福音を語っております。少しルカによる福音書を見てまいりたいと思うんですけれども、ルカによる福音書の中からいくつかお話をいたします。まずルカによる福音書第12章には十分な財産を蓄えた金持ちの命を神様が支配しておられるのだというお話がございます。この例え話の中、愚かな金持ちは生きていくのに十分な財産を彼は蓄えるのですけれども、神様から12章20節、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと神様から問われました。ルカによる福音書では、豊かで安定した生活をする金持ちと、貧しさの中で日々神様を求めている人が対照して語られるのでございます。さらにこの第16章には、金持ちとラザロの例え話がございます。金持ちとラザロ、この犬がやってきて彼の出来物を舐めるような、この出来物だらけの、体中に出来物だらけの貧しい人ラザロと、紫の衣や柔らかい麻布を着て贅沢に遊び暮らす金持ちが、ある日この二人が二人とも死んだのです。で、彼らが死んだ後に、彼らは黄泉でどうなったのかというお話でございます。なんと貧しいラザロは天使たちによってアブラハムの宴の席に連れて行かれました。けれども金持ちは炎の中でもだえ苦しむことになりました。でさらに18、ここまでにしたいと思いますけれども、貧しいヤモメと裁判官のお話がございます。それは気を落とさずに絶えず祈りなさいという例え話でございます。このようにして、ルカによる福音書というのは貧しい人々への福音を告げ知らせます。さて、このイエス様は ルカによる福音書第6章20節で、あ、どこかって思う、分かるでしょうか。山から降りて平らなところに立って、6章20節、貧しい人々は幸いである、神の国はあなた方のものであると説教をなさいました。まあ、今日は今宵私たちがお聞きしておりますこのルカによる福音書の説教ですね、これはマタイによる福音書の三条の説教に対して平地の説教と呼ばれております。平地の説教では20節からですね、6章、貧しい人々、今飢えている人々、今泣いている人々に対して、つまり貧しさと苦しみのただ中にある人々に対して福音が告知されているのです。今宵の御言葉は貧しい民の羊飼いたちに主の天使が告知したと語っております。主の天使の告知は貧しさの極みの中で、おむつの布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子でした。このおむつのというのはですね、私の最初に使わされた教会の北森先生の表現だったのではないかと思います。でそれはこの血のみ子が救い主、主メシアであるという知らせでした。12節、これがあなた方への印である、これがあなた方への印であると主の天使は告知しました。でこの時主の栄光が寒い夜、静けさの漂う夜空いっぱいに満たされ、また地上の荒れ野のすべてに満たされました。私は自分のことをちょっと話させていただいて勝手ですけれども、かつて東京神学大学の聖地旅行に行かせていただきました。日本の富士登山、富士登山なさった方もいるかと思いますけれども、私も富士登山しまして、朝早くですね、多分早朝2時とかそういう時間に山小屋を出ます。で、聖地の比内山への登山、これもこの御来光を仰げるようにですね、夜暗いうちにホテルを出発いたします。で、私たち東京神学大学一行は比内山にラクダで登りました。でラクダの背に乗りますと、このとても高いんですね、今少しこの高い高段から私は話させていただいておりますけれども、この高さかこれよりももう少し高い感じになりますね。ぐっとこうラクダが立ち上がるとですね、高くなります。で、ラクダが道を歩き出しますとですね、この片側は砂漠の高い斜面になってるんですね。砂漠といってもそれはこう山の崖だったりですね、このいろいろなところがこう土が砕けて砂になってるんですからですね、でこうだから高いところでさらにこう下はですね斜面ですね、砂の斜面、で砂漠ですね、空気がとっても澄んでおります。でぐっとこの高くなったですねラクダの上の高さではですね、その 澄んだこう空、夜空いっぱいにこう星がですね、手を伸ばすとすぐにこの星に手が届きそうになるようなですね、その手でもって星を取ることができそうな感じになりました。砂漠の中で見る星というのはそれほど近くはっきりと見えます。日本はこう空気がですね、湿度が高いですからですね、そんなに星は近く見えないんですね。でももうここに星があるというですね、本当にこのたくさんの美しい星たちに囲まれるのです。でこのような夜空いっぱいの美しい星空を羊飼いたちは見ていたことだと思います。羊飼いたちはもしかするとこのような星々を天使の大群のように感じたのではないかと思いを馳せたくなるような、そういう星たちでした。羊飼いたちは夜空いっぱいに天使の大群が現れて神様を賛美するその大合唱が聞こえてまいりました。天使がここに出てきたんですけれども、ところでこの天使と聞きますと皆様は何を思い浮かべるでしょうか。プロテスタント教会では天使のことを語られることは少ないかと思いますけれども、天使というのもそして私たちも創造者である神様から作られた神様の被造物です。しかしですね、人間とは違って天使には永遠の命が与えられております。私たち地に住む民とは異なった存在が天使です。その天使の告知なんですね。10節、民全体に与えられる大きな喜び、民全体に与えられる大きな喜び、これが天使の告知でした。大きな喜び、それは私たち一人一人、ここに集う私たち一人一人の救いに関する告知、予言の成就でございます。私たちは日々の信仰生活の中で主イエス様の教えてくださった主の祈りを祈ります。私たちが主の祈りを祈るときに、私たちは御国を来たらせたまえ祈ります。御国を来たらせたまえ、ルカによる福音書第11章2節の翻訳では御国が来ますようにというふうになっております。御国、神の国というのは神様のご支配の中に私たちがいるということです。今日の今宵のこの御言葉より少し前お聞きいただければなんですけれども、ルカによる福音書第1章に語られております受胎告知では、天使ガブリエルが乙女マリアに使わされて主イエス様のご誕生をご降誕を予告した後で、天使ガブリエルは1章33節、 彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがないと告げるのです。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。主イエス様の支配、こう告げるのです。つまりすでにこの永遠の命を与えられている天使ガブリエルが地に住むすべての民について、地に住むすべての神様の民は神様のご支配の中に入れられ、永遠の命に預かることができると告げているのです。メシアの支配、神様のご支配、ご臨在、栄光とはそのようなことです。それは永遠の救い、喜び、恵みについての告知賛美です。私は少しこの栄光というところについてですね、語りたくてここに入ってきているんですけれども、今宵私たちに与えられた御言葉14節でございます。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。この中でこのような栄光、神様の御臨在が賛美されております。ところで、この14節の御言葉なんですけれども、今宵の私たちの賛美の中では歌わないんですけれども、賛美歌の106番でこの14節の御言葉が賛美されております。至るところで賛美されるんですけれども、で私たちはですね、その賛美歌の106番でですね、この Gloria in excelsis Deo と歌うんですね。ちょっと歌わせていただくとですね、Gloria in excelsis Deo って歌うんですね。で、先ほど奏楽者の方ともちょっとお話したりしてたんですけれども、ここの部分というのはですね、英語で歌ってもドイツ語で歌っても日本語で歌ってもですね、このラテン語のこの歌詞を歌うんですね。で、ラテン語の歌詞なんですね。グローリア、でグローリアというのは栄光でございます。そしてインエクセルシス、ね、エクセルシスにおいて、インエクセルシス、エクセルシス、これはインエクセルシスというのは高いところ、高いところでございます。でデオ、これは分かりますね、神様です。つまりですね、106番のこのグローリアのこの賛美というのは、この天の大軍の賛美、この今宵私たちがお読みしております14節の意図高きところには栄光神あれ、これがですね、グローリアなんですね。で、ラテン語その後も続きますけれどもですね、そこはもう終わりにしましてですね、私はこの幼少期にキリスト教主義の幼稚園の講談劇の中でこの14節、意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ、これを暗唱いたしました。でその後ですね、もう本当にまだ幼稚園の時代の最初に覚えた御言葉ですね。で、クリスマスにはこのどこにおりましてもいつもこの御言葉が響いてまいります。 天の大軍はそこでさらに、地には平和、御心にかなう人にあれと賛美いたします。旧約聖書の預言者イザヤは、平和、福音、救いの告知者の美しさをイザヤ書第52章でこのように歌います。いかに美しいことか、山々を行き巡り良い知らせを伝える者の足は、彼は平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げ、あなたの神は王となられたとシオンに向かって呼ばわる、歌っております。平和、神様との間に平和を得た人、福音の恵みに預かった人は神様の御心にかなう人です。最後にですね、宗教改革者カルバンの言葉を聞きたいと思います。私たちの使ってお読みしている、今宵お読みしている新共同訳聖書、あるいは今まで読んでまいりました口語訳聖書が、この地には平和、御心にかなう人にあれと訳しております。この御心にかなう人、御心にかなう人というのは、実は最初の頃はこのギリシャ語やラテン語の聖書を読みますと、このところは善意の人というふうに訳されておりました。だからギリシャ語の辞書なんか引くとですね、これは善意の人というふうにですね、訳が出てまいります。しかしですね、宗教改革者のカルバンはここのところをこのように訳しております。人々に対して憐れみの心が、憐れみの御心があるように、人々に対して憐れみの御心があるようにというふうにカルバンはこう訳しているんです。そしてですね、これはカルバンの仲介書、新約聖書仲介1、教官福音書上、ルカによる福音書の仲介の中でですね、お聞きください。人間が神に和解され、精神と良心に平安を持つとき、地は平和であると語って、神が憐れみある方としてご自身を表し、私たちの罪を取り消し、私たちの罪過の責任を私たちに負わせることをしないとき、私たちは神と平和な状態にあると仲介するのです。これがですね、ここの御言葉のカルバンの仲介でございます。カルバンは私たちの罪の許しを、神様との和解を、神様の憐れみを語り、人々に対して憐れみの御心があるようにとこの御言葉を訳しました。これがカルバンの訳でございます。少しこの英語のお話になってしまって恐縮ですけれども、お許しいただきたいと思います。でさらにこの時代が進んでまいりまして、1946年に出版されました Revised Standard Version ですね、 RSV というこの英語の聖書では、ここがですね、 With whom he isPleased というように英語に翻訳されるのです。With whom he is pleased. Is pleased というのは、喜ばれるという意味です。そこでですね、ここのところからですね、この RSV から、 日本語の文語訳聖書は RSV に従いまして、ここを主の喜び賜う人と訳すのです。文語訳聖書をですね、ずっと読んでこられた方はこの言葉がよく頭に響いてくるんじゃないかと思います。主の喜び賜う人、つまりこれはですね、神様がお喜びになる人です。主イエス・キリストによって罪の許しを受け、神様との間に平和を得た人、福音の恵みに預かった人は神様が喜ばれる人です。ここにはこの神様の喜びがあるのです。貧しい羊飼いたち、貝羽桶の中に寝かせてある血のみ子という、この世の中で最も貧しく取るに足りないものによって神様の平和の福音は送り届けられました。そしてこれこそがクリスマスの夜に私たち全ての民に与えられたクリスマスプレゼントです。10節にお読みいただいた10節に語られた大きな喜び、これは神様の喜びです。私たち地にある神様の民が救われることによって最もお喜びになるのは他ならぬ神様です。マリアは羊飼いたちの語った天使たちの賛美を、またこの夜の出来事のすべてを深く心に収めました。そして羊飼いたちは神様に礼拝し、神様を賛美しながら自分たちの野の仕事へと再び帰ってまいります。ご一緒にお祈りをしましょう。天の父なる神様、クリスマスイブの夜に日本橋教会に集まって共にイブの礼拝をお捧げできましたことを感謝いたします。主メシアのご降誕は神様を賛美する天使たちによって貧しい人々、野宿する羊飼いたちに知らされました。このような喜びと平和を私たちも今宵また耳にすることができました。クリスマスは喜びの時、神様の喜びの時です。私たちも貝羽桶の中に寝ている血のみを、救い主主メシアのご降誕を喜び賛美します。今宵地球上のさまざまな地域で寂しさと苦しみ、嘆きと悲しみの中にある人々を主が訪れてくださり、クリスマスの喜びが満たされますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。